大人のための大人のラジオ番組、大人のラジオ。
ご機嫌いかがですか。坪田和夫です。
こんにちは、西澤邦弘です。
こんにちは、久保田恵里です。
この時間はご機嫌をテーマにお送りしています。はい、
ね、もしかしたら今週第1週にあれって思った方がいらっしゃるかもしれないですけども、はい、ちょっとね、移動しましたんで、ね、よろしくお願いします。
移動しましたので、はい、第3週で引き続きよろしくお願いします、
は
い、
よろしくお願いします、ね、
なんか坪田先生は今年の冬は久々にスキーを結構気合い入れられて
そう頑張ってんですよ今年、は
い。まあ、じゃあもう腰もだいぶいい感じなんですかね。
今年、あ、腰ね、うん、まあ、去年よりは良くて、はい、で今年は20日を目指して滑ろうと、頑張ってます。
なんか先生、顔がちょっとキラキラしてるけど今日どうしたんだろう。
キラキラしてないんだけど。
本当ですか。
キラキラしてる。
なんか赤くなってきます
ね。なんか
日焼けしてんじゃん。
なんか笑顔がいい感じになってきた。
いや、今スキーって言われてなんか嬉しく
て。スキーが上手くなった、
ね、いや、上手くなってない。全然上手くなってないけど、うん、だって同じスキーやってたって、時間が経てば上手くなるっていうのは全く間違いですよね、
うん。まあ、テニスもそうですよ、うん、全然やってもやっても上手くならないですから、
うん、まあ、私何のスポーツやってもそうです、うん、
なんかだからやっぱり違うってことですよね。
そう、この間、うん、本で超一流は、才能か努力かっていう本があった、うん、
そこに二択なんですね。
え、
二択
なんだけどいや、まあ、最終的な結論はやっぱり才能があって努力しなきゃダメで、はい、努力の方が全然大きいよって言うんだけど、うんうん、じゃあ努力の仕方、はい、じゃあ練習してりゃいいのかと、うんうん、とこう書いてあるの。同じを練習をしてたら下手になりますと、はい、例えば医者がね、うん、同じ診療をやってたらその人の医者の診療レベルは下がりますと。
あ、繰り返しだけでダメ。
繰り返しだけ。このラジオもだから俺たちも、
うん、違うこと
に、これ、ね、そう、ただラジオ収録してるだけだとダメなんですよ、うん、
ダメですよね。
で、彼は限界練習っつってて、うん、その日のテーマをちゃんと決めて、それをなんとかクリアしようとするっていう姿勢をやらない限り、はいはいはい、練習すればするほど下手になる。
あ、だからじゃあスキーだったら、例えばスピードを決めるとか、
そう、
このターンはこういう形でやるとか。
今年は僕はね、つま先立ちっていうのをやった。
母子球に
乗せる。そう、だからターンの前になるべく早くつま先立ちして乗るっていうのをやってるんだけど、だからそうやって何か決めないと同じ練習してると下手になるって、それ概念面白くない。
いや、僕ね、こういうところで言っちゃいけないんですけど、テニスクラブ教室行ってるじゃないですか、うん、あれね、あんまり行って
もでも同じことやって
るから、同じことやってるから
ダメだ
って思うんですよね。ダメ、うん、でもやっぱりそれよりもね、確かにそのサーブのこう、まあ、こう 内回転とか外回転になるんですけど、やっぱそれを徹底的にやっぱ やってるような時の方がよっぽど、まあ確かに練習になるような気がする
んです
よ、
ね。このラジオ番組もなんかテーマ決めよう、うん、今度から、
うん、で限界を超える、ちゃんと20分にする。
そうそうそうそう、
限界を超える収録、限界を超える収録、1分間に何ワーズ喋る
かとか
分かんないですけど、
どのくらい大きい声出すか、
あとなんかその視聴者の皆さんにいいねを番組中に10個押せなかったら俺たちはこの番組降りるみたいな。
そうそう、でもそれもダメなの。
ダメなの。
そう、
なんでですか。
他人の評価が入ってから。
あ、自分で
決めなきゃいけないの、これって面白いですよね。
でもその自分の決め方、限界の決め方が低かったら、
そうそうそう、じゃあちゃんと高いのをしなきゃいけない。
私は楽しく話すがいいな。
いやでもそれすごい面白くて、
面白いですね。
ほら、絶対音感ってあるじゃん、うん、あれって1万人に1人なんだ。
あ、もう少し多いかと思ってたけど、そんな
すごい少なくて、それでそれってもうなんていうの、遺伝、そう決まってるって言われてたけど、うん、実はなんかね、ある音楽教室の先生が24人に、うん、そのある時期にちゃんと音を聞かせたら24人が全員絶対音感を得た、
はい、ある時期、その時期が
そう、クリティカルピリオドって言うんだけど、ね、5ヶ月から10歳から、
なんかもう赤ちゃん、
そう、うん、そうです、はいはい、でそれってね、眼科もそうなんですよ。眼科も10歳以前にちゃんとした視力が入んないと弱視になっちゃう、うんうん、 弱視って聞いたことある、目はすごい平気なんだけど、脳にそれをその改造解析するプログラムができない状態を弱視って言うんだけど、だからクリティカルピリオド、臨界時期にちゃんとした練習をするってことが重要。でそうなると僕今68でさ、何のクリティカルピリオドが残ってんのかなとか思うと、俺ね、一つ思ったのは経営とかそういうすごい複雑なものっていうのは多分まだまだいけんだと。
あと例えば詩吟をやるとか、
あ、そうそうそう、あと、あとラジオ番組をよくするとか、そういう難しいものは多分まだまだ僕たちがチャレンジできる。
よくあれですね、トライアスロンやってる方ってあれってやっぱすごく体に厳しい競技だから、そのピークを70代ぐらいに持ってって、そのジャンルで優勝を目指す方っていますよね。
あ、
つまり早いところにピークを持ってってあとは流していくのか、まあ、そういう意味では確かにものによってはそのピークを 選んだりとか、まあ、そういうタイミングの自己的な選びが自分の理由での選ぶこともできるものもあるかもしれないです ね。
あれなんで僕たち限界練習の話になったんだっけ。
いや、その本を読みになったってことでスキーの話ですね。
あれそのなんで
だ、スキーが先生は今年はたくさんやられてますね。
それで興奮してます。
でもスキーは上手くならない、なぜならば限界突破をしていない、
してない、だから頑張る、
目標を定めようという話ですね。
そうですね、
さあ、たらたら滑るのはやめます、は
い、ってことで、あの前振りもあんまりたらたらするといけないんで、まあ、あのもうね、もうすぐあのまあ来月になったらもう 新学期ですからね。
そうです、
まあ、新たに始める、まさにここは限界のちょっとね、
目標をね、新しい設定をする場ですね、
まあ、でも無理なことやりすぎてなんかあのご機嫌じゃなくなったらやばいですからね。
そうですね、やばい、僕はご機嫌至上主義だから、
ご機嫌臨界点はどこかっていう、
そう、でも私はまあなんか最近ね、スキーとか何するでもとにかく無理をしないっていうのがテーマですね、怪我をしないとか、
俺なんかずっとそんな気がするなとか言ってだから成長しない、
はい、ということで、それでは本日も大人のラジオを進めてまいります、
はい、大人のための大人のラジオ、この番組は各社の提供でお送りします。大人のラジオ、
はい、健康医学のコーナーです。このコーナーではユニークな医学論文や医学界での話題などを紹介していきます、
はい、先月なんですけど2月16日の朝、日本経済新聞を開いてたらですね、結構ほぼ1面ぐらい使って慶応大学24年にも治験、神経細胞に光感知機能、難病患者の視力回復へ、ってなかなかショッキングなニュースがあったんですけど、どうもこれはなんか坪田先生が関わっておられるらしいということでですね、
そうですね、
ちょっとまあ本当にこう難病でね、視力がない方でも回復する可能性があるっていうのは、これはまあ非常に面白いニュースだなと私も思ったので、ちょっと教えてください。
はい、ありがとうございました。それね、去年の実は、2023年の10月に iScience っていう、まあ、結構いいジャーナルなんですよね、ちょっと10点弱ぐらいのインパクトファクト、そこに Highly Sensitive Visual Restoration and Protection via Ectopic Expression of Chimeric Rhodopsin in Mice っていうのをねなんかちょっと呪文みたいな、
限界突破みたいな、
そういう論文出まして、はい、実はそれによるもんなんで、まあ、論文と実際のところを組み合わせながら、はい、ちょっとご説明したいと思うんですが、これ何の病気を対象としてるかっていうと、はい、網膜色素変性症っていう病気があるんですよ、はい、これ僕もその眼科やってた時にもうよく見てたんだけど、もう絶対失明してしまう病気なの。
どのくらいの割合でいらっしゃるんですか。
日本もアメリカも結構いまして、今日本全国で失明率の第3位。
あ、じゃあ本当に多い、ね、
多いでしょ。1位が緑内障で、はいはいはい、2位が糖尿病性網膜、3位ぐらいになって、で4位が今高度近視ぐらいになってきたのかな、はいはいはい、だから本当に、眼科医としてはこの網膜色素変性症を治せたらなっていつも思ってるわけです、どうしてかっていうと、これって遺伝子によるんだけど、発症するのが まあ10歳代ぐらいで、うん、まあいろんなパターンがあるけど、だいたいイメージ的にはですよ、うん、で20歳代ぐらいからちょっとこう見にくい、特に夜は見にくい、
うん、症状はそういう症状見にくくなってきたなって、
野毛から来るの、野毛から来るんですよ。
あれ 俺もちょっと野毛にな
ってそれで40歳とか50歳ぐらいの一番人生でいい時に失明しちゃうことが多いので、すごい大変
な、その夜見えづらいのが兆候な感じ、
兆候の元も、まあ、いろんな遺伝子変異によるんだけど、一つは、はい、あのロッド肝体っていう、うん、細胞の、うん、これ光受容体なんですが、それがおかしいっていうのが一番多いんですね、そうそう、それって暗いとこでも見るための、うん、光受容体だから、うん、最初はだから星が見えなくなったりとか、暗いとこでつまずいちゃったりっていうとこで見つかる、はい、うん、それから遺伝のものもあるから、 お母さんかお父さんとかがなってると子供がそうなったりして、
うん、辛い
辛い病気で今まで治せなかったんですよ。だって視細胞が死んでっちゃうんだから、うん、はい、
もう何も方法はなかったんですか。もう
そう、今までは、まあ、紫外線によって死にやすくなるから紫外線を防ぎましょうとか、はい、それから、まあ、ちょっと運動がいいかなとかっていうのはエイジングと関係するじゃないですか、はい、だって20歳ぐらいからひどくなってきて、うん、40歳と50歳で、その年を取るから悪くなるから、その年をなるべく取らなくすればいいっていう考え方もあって、結構そういう面ではアンチエイジング的なものが言って言われたんだけど、はいはい、まあでも失明しちゃったらさ、うん、今まで治療法がなかったんですよ、うんうん、それをこの2件出てますけど、はい、この慶応大学の眼科の、うん、ちょうど僕が教授の時に、このプロジェクトがスタートしたんですが、はい、栗原准教授、はい、それから片田先生っていう今助手、うんうん、この2人が中心になって全く新しい方法で治療するっていうのを考えついた、う
ん、あ、やっぱこれそれだけ本当に新しい方法なんですね。
新しいです。うん、前さ、カール・ダイセロスっていう人が光遺伝学を作ったっていう話ちょっとしたの覚えてます？細胞の中に、うん、光が入ると例えばチャンネルが開くとか、うんうんうんうん、そういうものを仕込むことによって脳細胞の特定な部分を刺激する、例えば、うん、特に青色から始まってるんだけど、はい、青色をぶち込むと、はい、その細胞が活性化すると、うんうんうん、それを視神経のガングリオンセルっていうんだけど、そこにその光遺伝学ね、ロードプシンをぶち込んで、うん、そしてそこに、そうするとその光が入ってくるとそれが興奮するじゃないですか、うん、そうするとこの網膜線生成っていうのは、視神経すなわち目から脳に、まあ、結ぶ電線は残ってるんですよ。電線じゃないですか、
はいはいはい、
電線残ってるんだけど、電線の先にある、うん、まあ、なんて受容体、この光センサーが壊れちゃった、うんうんうんうん、だからその電線を、うん、光センサーにしちゃおうっていう考え、
あ、センサーを新たにもう一度作り直すんじゃなくて、電線自体をセンサーにしようって話ですね。
そう、そう、
そういう話なのか、これ。
電線の中にウイルスベクターでロドプシンを入れて、ロドプシンっていわゆる光状態をぶち込んで、それでやる。これ全世界で4社ぐらいやってるんですよ。
あ、そんなにやってるんですか。
やってるの。でもそれぞれで欠点があって、一つは例えば、このロドプシンっていうのは光が入るとですね、なんていうのかな、形が変わるんですよ。でも形が変わることから、うん、シグナルを脳に、
いや、形が変えることが必要だってことですよね、うん、シグナルを送る。
そうそう、それを元に戻さなきゃいけないわけ、
うん、一度変えたものをもう一度戻してまた送ってっていう、ね、
そうそうそうそう、はい、でそれにエネルギーがいるんです、うん、でそれをやってるのが実は電線よりもずっと目のなんか奥底にある視細胞っていう層のさらに内側の網膜色素上皮細胞っていうところがやってる。
そっからそんなとこまでこう行ってるわけですね。
そうそうそうそう、
大変な仕事だ、限界を超えてるな。
普通の人のだからロドプシン使っちゃうとさ、一旦光が入ると、うん、シス型っていうのがトランス型に変わって、うん、はい、おしまいで、うん、シス型にまたなかなか戻せないわけですよ。
ああ、ね、なんないんですか。
そうで、まあ、栗ちゃんすごいんだけど、名古屋大学と、まあ、共同研究しまして、キメラロドプシンっていうのを作ったの。
キメラですか。
キメラ、これ何かっていうと、うん、微生物型のロドプシンっていうのは、うん、感度は悪いんだけど、起き上がりこぼしみたいにシス型で光もらうでしょ、うん、とトランス型になるでしょ、はい、ほっとくとまたシス型になる。
あ、じゃあすぐフランフランってすぐ戻ってくる。
戻ってくるわけ。
つまりあのレジリエンスが、
うん、そうそうそう。でこれを使った会社もあって、だけどこれは、うん、センシティビティが弱い、うん、だからすっごい明るいとこでしか見えない。あ、でキメラロブシンは人のロドプシンと、うん、この微生物学のロドプシンを組み合わせた、うん、だから人のロドプシンと、
まさにキメラ、それキメラなわけですね。キメラ
人と同じようにすごい感度が高くて、なおかつ起き上がりこぼしだから、入ってシスからトランスになったらまたシスになっちゃうっていう、もう非常にこのアイサイエンスのね最初のところにこう書いてありますけど、この図があるんだけど、まあとにかくそれで両方組み合わせるといいことだらけで、それをいいことだらけですよっていうのを書いたのがアイサイエンスの論文で、これに従って今慶応義塾大学で倫理委員会を通してちゃんと臨床研究をやろうとしてるということ。
じゃあそのキメラロドプシンを発明したっていうのが一番すごい肝っていうか。
そうそう、でそのキメラロドプシンっていうのは名古屋大とか作ってた、うん、はい、でそれを目に応用するっていうところが初めてで、でそれで慶応大学で知財を取って、でまあ栗原先生、片田先生を中心にレストアビジョンという、これ大学発ベンチャー作ったんですよ。あのちょうど僕が教授だった時、慶応の眼科からなんと4社ベンチャーが出てるんですが、その中の、あの一つ、レストアビジョン、ここがその将来的には治験をやります、
じゃあでも実際に患者さんに適用になるのはまだまだだいぶちょっと時間はかかるかもしれないけどということではあるんです
かね。いやでも人にもうここまで、だってここまで結構時間かかってるから、これから人でちゃんと証明されたらすごくいいし、うん、 うん、それからアメリカでこの網膜下変性症に対する、あの遺伝子治療ってあるんだけど、はい、たった一つの遺伝系しか使えないんですよ、だって遺伝子を置き換えるから、もうなんか700ぐらい、まあ少なくとも100数十個の遺伝子があるから100分の1しか治せなかったら効率悪いじゃないですか、それもその遺伝子治療ってね、1億円もかかる。アメリカの医療費1億円ですよ。
今回のこの治療はもっと全然
安い。これはねもうちょっと安いと思う。それから全てに使えるから、全ての網膜下変性症で視神経が残ってる人には使えるから。
な
るほ
ど。なんか iPS でもねこの網膜色素変性が一番ターゲットになって、
そう、あれは、電線の先の視細胞をもう一回作ろうとして、
そのスイッチのところ、
スイッチ、組み合わせたらもっと効率的にならないんですかね。
いや
そういう問題じゃないですね
多分なんかイメージとしてはなんかこう LAN ケーブルで続いてなんか繋いでたネット関係を Wi-Fi でもできるみたいなイメージになって、なんか効率が良さそうだな。
そうですね。イメージですね。これが本当にね、うまくいったらって、まあ僕たちはうまくいくと信じてんだけど、もう世界を変えますよ。だって失明率第3位のものに対して治療法今までなかったものが、もうで日本初で出てくるわけだから。
まあその期待の大きさがこの日本経済史上長官でこれだけ大きなスペース取ってることなんでしょうね。
そうですね、そうですね、
まあ、ということで、もしかしたらこれ記事読んで何のことだろうなと思った方もいらっしゃると思うんですけど、そういう こう非常に画期的な、未来が開ける技術ということですね。
また楽しみにしていてください、はい、
ということで健康医学のコーナーでした。それではここで音楽をお聴きいただきましょう。お聴きいただきます曲は大人のバンド大賞2023年度グランプリ受賞、小林善雲、運命。
革命家と博愛主義者が吹き晒しの歴史の上で押し問答して、ペテロ 界は回る。全ての生きとし生けるものは救われるってさ。いつの時代も祈りや願いはどこかギャンブル。乗るかソウルか超過半か一発逆転のしかじゃ。
はい、ということで久しぶりの私たちの大人のラジオいかがでしたでしょうか。
あの今、音楽を聴いた大人のバンド大賞2023年度グランプリ受賞曲の運命の小林善さん、ね、やはりその網膜色素
変性症
でってことですよね、
うん、なんか今あのディレクターから少しお話伺ったところでは、うんうんうん、あの何でしょう、お父さんになって、その後視力を失って、うん、ということ で、うん、でその後、まあ、僧侶になられたりして、うん、音楽活動を今始められたということで、うん、なんかこの坪田先生さっきお話しした技術、うん、あとか治療、
うん、
でこの治療をこう何でしょう、全盲になられてからもう例えば10年経過しますとか20年経過しましたとか、うん、そういう方でもなんかこれって応用できるのかしらとか。
そう、先ほどお話ししましたけど、この視神経っていう電線が残ってたら、原理的にはね、そこに光受容体をウイルスベクターでぶち込みますから、うん、なんとか見えるんじゃないかなと思うけど、まあ臨床研究とか治験はね、もうちょっとまあ、失明したばかりぐらいの方を対象に多分するんじゃないけど、うん、ちょっとここら辺はまだまだあのディスカッションです、
うん、視神経というのはだいぶ長くこう失明状態になるとだんだんなくなっちゃうんですか。そんなことはないですよね。
そんなことはないけど、全ての、臓器がそうなんですけど、うん、使われないと、うん、
なるほどなるほど、
なんて筋肉もそうじゃん、使わないと細くなっちゃうのと同じで、はい、脳も使わないと、
はいはいはい、
日常になるっていうじゃん、ね、同じように。だから使われてないのがどのぐらいまで平気なのかなっていうのがまだわからないんですよ。
早くねそのあたりがこうクリアになってね、うん、いろんな人たちがね。
そうなの、あの網膜色素変性症の患者様の会があって、まあたまに話したり昔ねしたことあるんですけど、はい、やっぱり本当に早く治す方法をあの開発してくださいと、いうふうに言われてて、
はい、
僕は本当にあの開発したいなと思いました、うんうん、で今まではその研究して終わっちゃったんだけど、今こうやって先ほど言ったように慶応大学発のレストアビジョンという、うん、自分たちのスタートアップベンチャーがあって、そこはもうすごい情熱を持って、はい、もうどんなことがあっても開発するぞって、もう片田先生と栗原先生チームがね、うん、やってるから、多分あの成功して、うん、まあ本当に世界中で困ってる人に光を与えられたらいいなって思います、
うん、とね、みんながこういろいろなものがしっかり見れるね、世界がちゃんと実現できますってことですね。
そうですね、でも本当に新しいその研究と発見によって、うん、なんか新しい治療法が生まれるのはワクワクしますね、
う
ん
う
ん、
ね、そうですね、はい、
今日たまたまそう小林善雲さんの曲を紹介することになって、
本当これも偶然、
ね、
運命です、
ね、
運命ですね。これでね小林さんとかが将来治ったら ね、
う
ん、
そうです
ね、こんな素晴らしいこと
です、ね、先生あの栗原先生にも運命らだということをお伝えいただいて、ね、頑張っていただくということで、
はい、はいはい、ということで、そろそろお時間となりました。お相手は私久保田恵里と
西澤邦弘と
坪田和夫とでお送りしました。
それでは次回の放送までさようなら。
さようなら。
大人のための大人のラジオ。この番組は各社の提供でお送りしました。